元友のバイクライフ。こんばんは、元友です。この番組はタイトルの通りバイク好きな人やバイクに興味がある人などで作るコミュニケーション番組です。リスナーさんとワイワイと楽しく話し合って作っていく番組です。テーマは楽しく安全にバイクライフ。今回もよろしくお願いいたします。さて始まりました、元友ですけども、奈良純さん。
はい、皆さんこんばんは、奈良純です。
はい、夏といえば、
そうですね、涼しいところに行きたいので北海道。
はい、そうですね、涼しいですね、夏になったらね、こちら奈良はもうね暑くて大変ですけども、たけるさんはどうですか？バイク乗るなら一度は行ってみたい。
大草原を走りたい北海道ですか？
そうですね。ということで今回はですね、北海道ツーリングについてですね、話したいと思うんですけども、北海道ツーリングのですねライダーをですね、なんていうかしてますか？
北海道ツーリングのライダーを、なんて言うんでしょうね、たけるさん。
チャリダーは自転車ですよね。
そうですね。
バイカー違うの。
何でしょうね。北海道ですから。
北海道ですから。
でっかい道。
北海道ですね。
なるほど。
ね、北海道です。そうですけどね。はい。まあ、昔はですね、ミツバチ族というのが。
ミツバチ族。
はい。
はい。
ミツバチの蜂ですんで、ブンブンブンブン鳴らしてね、鳴きますので、バイクと同じで、それでミツバチ族というね、
呼ばれてたんですか。
そうですね。
へ
ぇ、あと、まあ、ミツバチ族の以前はですね、カニ族となりまして、今のですね、段階の世代ですか、60歳の世代ですね、
はい、
その方が若い時、青春時代というのは1960年ぐらいだと思うんですけども、その時にですね、登山のブームですね、それが起こりまして、登山の方というのは、ビッグ背負ってですね、山登りますんで、それで、カニ族というそうなんですけどね、そういうことで、北海道の方でですね、登山に行かはって、そういう方がいろんな、旅行客用の格安なホテルに泊まった、そういうので、ぼちぼちですね、そこへバイカーが入ってきて、ライダーハウスですか、そういうのがあったそうなんですけど、そういうの詳しいですか？
そうですね、やっぱり格安で泊まれるっていうのは魅力ですしね、北海道行くとどうしても長い期間泊まらないとダメなんで、なるべく安いところを探しますよね。
そうですね。
私も高校生の時に北海道に何泊か行ったんですけど、その時にユースホステル、
ユースホステルね、
あれをかなり使いました。会員証も必要なんですけども、すぐに入会できまして、このユースホステルなんですけども、なんとね、今から100年ほど前に、
100年ですか？
はい、ちょうど今年が100年目に当たるそうなんですよ。
長いんですね。
そうですね、当時ドイツの学校の先生がね、子供たちを連れて遠足に行ったんですって、でも途中に風雨に見舞われて、一泊しないとダメになったんですよ。でその当時宿を探すっていうのは大変なことだったんですけども、村の学校になんとか宿泊できるようなところを探したんですね。でそれをきっかけとして、学校を子どもたちのために安全かつ簡素で格安な宿として利用しようと考えられたのがユースホステルの始まりなんですって。でもちろん多いのはドイツなんですけども、日本もね、沖縄から北海道までおよそ300のユースホステルがあるということですよ。
すごいですね、たくさんあるんですね。
ね、値段もね、だいたい3000円から5000円で泊まれるんで、ぜひ北海道たくさんユースホステルありますのでね、こちらも考えてみてはいかがでしょうか。
そうですね、ユースホステルとはですね、ライダーズハウスですか、そういうのを使ってですね、北海道楽しんでいくというね。
そうですね、
はい。ところで、そういう、高校生の時に、バイクで買ったんですか？
その時はね、大阪から電車に乗って、青森まで行って、
すごいですね、勇気ありますね。
お金がなかったですからね、ちょうど青函 連絡船、はい、あれが廃止されるような年だったんですよ。だからギリギリ青函連絡船に乗れて、
はい
はい、それで函館に着いて、
来たよ函館に、
はい、
何だっけ、はるばる来たよ函館ですね、はい、サブちゃんですね。
そうなんですよ、函館に行ったら朝早く着くんでね、
はい、
あの函館市場とかかな、
あのカニ丼とかウニ丼とかね、
ラーメンの上とかにどっかって乗ってたりするんですよねそういう朝市を開くのを待って、
はい
はい、でお金がなくなるまでっていう感じで電車で、はい、
函館でしたらちょうど向こうのヨーロッパ調のね建物とかキリスト教的なね教会もありますしね、
おしゃれなんですね、
おしゃれですよね、あの長い石畳の坂道を登りながらですね、うん、海岸を見るとかね、まあ、おしゃれな、あと函館山に登って、
はい、
夜景とかね、
100万ドルの夜景とか言われてましたよ ね、
はい、
元友さん詳しいですね北海道。
ちょっとですね北海道は何回かですね、はい、まあ、行ってますので、
はい、はい、どうしてですか。
まあ、北海道に行ったきっかけなんですけども、
はい、
たまたま自分の趣味をですね、
はい、
ありまして、その趣味をの勉強にですね、まあ、北海道の方へちょっと行ったんですけども、
うん、
ちょっと趣味でシルバーのアクセサリーを作ってまして、
あ、はいはい、
アイヌ、ね、北海道ってアイヌ民族の方が多いんですけども、うん、
はい、
その方々 の、 模様ですね、それをちょっと勉強したいなと思いまして、まあ、北海道の方に行ったわけなんですけども、
はい、
ただ自分もですね、勤めてますので、
うん、
なかなかね、うん、1週間ほどね、
うん、
休みもらいますと、今度ね会社に行ったらですね、うん、付けがね、うん、ない場合もありますので、うん、そこで、ね、そういう方におすすめなのがスカイツーリング、
あ、はい、
はい、飛行機で、
うん、
それもよくありますよね、格安のチケットで、よく往復の飛行機代と、うん、まあ、ホテルがついて、まあ、格安の、旅行がありますよね、それを使って行きまして、で向こうでレンタルバイク、
うんうん、
そういうの借りましてね、そして、まあ、北海道を走ってですね、
うん、
帰ってこようと。だから手軽ですよね、
うんうん、
まず旅行行く前にホテルの方にヘルメットとか、うん、グローブとか、そういうの送っといたら、もう荷物あまり持たなくても、
うん、
飛行機乗って、うん、そのまま現地着いてで行けるということで、
手軽に楽しめそうですね。
そうですね、まあ、よくフェリーとかね、
うん、
に乗って行きますと、片道2日ぐらいかかって、また帰っていくの2日ぐらいかかりますんでね、
はい、
まあ、1週間ほどかかってしまいますんで、
手
軽に行くんでしたら、まあ、そういうツアーを使ったらね、
うん、
スカイツーリングもいいんじゃないでしょうか。
なるほど。そのレンタルバイク屋さんっていうのは空港の近くにあるんですか。
ですね、だいたい札幌市内ですね、だから空港が新千歳空港ですから、バスで、札幌まで1時間ぐらいですので、
うん、
まあ、まあ1時間ぐらいバスで札幌に行ってもらったらありますし、前もって連絡しておいたら空港の近くまでは持ってきてもらえると思いますよ。
あ、そしたら便利ですよね、は
い、そうですね。
そのレンタルバイクについてすごく詳しいように聞こえるんですけども、何か関係者でもいらっしゃったんですか。
いや、そんなことはないんですけども、まあ、たまたまですね、そのシルバーのね、
はい、
勉強でその、アイヌの方の方の方へ、まあ、勉強しにですね行ったんですけども、
はい、
たまたま僕もですねレンタルバイクを借りまして、
うんうん、
まあ、そこでですね、北海道のですね、うん、サルベ郡のビラトリっていうところに、
はい、
二部隊ですかね、
うん、
まあ、そういうアイヌ民族の方の、資料館がありまして、まあ、そこへですね、行ったんですけども、
うん、
その時には書いたレンタルバイク屋さんの、
はい、
まあ、店長が、まあ、今の奥さんなんですよ。
あ、そうなんですか、はい、わ、すごい縁ですね。
そうですね、もうたまたま会っただけなんですけども、はい、
北海道から奈良に、
そうですね、
連れてきちゃったんですね。
そうですね、今は大変暑いんで、くたばってますけども
そうですよね、北海道は、はい、夏涼しいですもんね、
はい、
じゃあ奥さんとツーリングに行ったりとかもされたんですか。
そうですね、ツーリング北海道の方では何回か、行ってますので。
あ、そうですか、
はい、でも北海道いいとこですよ、
うんうん、
ただその どうなんですかね、まあ、広い、
うん、
まあ、スピード出ますので、
うーん、
中にはやはりね、それをそれでまあ交通事故とか、
うんうん、
あと速度違反でね、うんうん、真上さんのね方に厄介になる場合もありますので、
あ、そうですね、はい、意外とスピードが出てたりするんですよ ね、
それとね、あのガソリンスタンドを、
はいはいはい、
まめに入れないとなかなかないんですよね。
ないですか、やっぱり。
はい、もうしばらく走ってたら、ああガソリンがないどないしようと思うのでね、いろいろ探して入れないとですね、まだいけるわと思って行ってしまうと、なかなかガソリンスタンドがないとか。
あ、そうですか、
はい、特に山の中に入ってしまいますね。
うーん、
まあ、街のね大きい道でしたらあるんですけども、はい、
そうですね、その辺がちょっと規模の大きな北海道を走るときには気をつけないといけないことかもしれませんね。
そうですね。あと今はどうだかわからないんですけども、はい、ガソリンスタンド行きますと、北海道4つぐらい分かれますよね、
はい、
その4つぐらい分かれる中でガソリンスタンドが、うん、あの旗をくれるんですよ、
はい、
黄色とか赤とかの、
うん、
それを、まあ、バイクの後ろの荷物のところに、ね、立てて走るのがね、
うん、
昔流行ってたんですけど、
じゃあ旗が多かったら嬉しいですよね。
そうですね。で、他でも回ってると分かりますよね、うん、どこどこ走ってたバイクなんかでも分かるし、
うん、そうなんだ。
そういうのがあったんです。今はどうか分からないですけどね、
うんうん、
昔はありましたけども、
はい、たけるさんも北海道に行かれたことがあるということで。
そうですね、結婚して、子供が生まれたすぐぐらい、
うんうん、
まあ、転職したんですけども、うん、その時にちょっと時間があったんで、
他
で行こうかって言って、まあ3人で行ってきましたね。
その時は何で行かれたんですか。
車で、まあ、子供が小さいんで、まあ、生まれたばっかりだったんで、
うん、
3ヶ月を向こうで迎えたぐらいだったんで、はい、向こうで迎えたんで、
うんうん、
まあ、車で行くしかなかったっていうか、
まあ、
バイクの免許もなかったですし、
うんうん、
はい、そうなんで、ほぼ一周っていうか、
うん、
向こうまで、網走まで行きましたんで、
はいはい、
でこっち帰ってきて、富良野とか美瑛で長いこと行ってましたね。
そう、
たるで10日くらいですかね。
うん、長いですね。
はい、行ってましたね。
もう帰ってくるのが嫌になり
そう。そう、ね、ちょうどね、6月、7月ぐらいに行ったんで、
うん、
こっち、梅雨とかで気温の高い時に行ってますんでね、
うん、
帰ってきた瞬間に、ねーってね、はい、もう非常に辛い思いをしましたね。
そうですよね。
はい、
なんか北海道行って、私、高校生の時に大きな声で関西弁で友達と喋ってたら、笑われたんですけど、標準語っていうか、やっぱり関東弁ですよね。
そうですね、もう札幌市内とかやったら、もう関東。というか標準語ですよ
ね。
ただちょっとやっぱり田舎の方行ってますよね。北海道の言葉がありますけども。
あ、そうなんですか。
はい、
当時ね、こう笑われたのを覚えてます。今だったらね、関西弁もこうテレビなのでね、
はい、
こう耳にされることがあると思いますけどもね、もう40年前ですからね。
なかなかやっぱり関西弁はこうどうなんですかね、きつく聞こえるんですかね。
なんかね、漫才してるように聞こえるみたいで笑われたの覚えてますよ。あと北海道というと名所がいくつかありますけども、有名なところどうですか、たけるさん、こんなとこ行ったよっていう。
私は、うん、この間サミットになった洞爺湖。
ああ、綺麗な湖があるんですよね、はい、
非常に綺麗な湖、
で、
まあ、霧で有名な摩周湖。
あ、はい、
はい、ピーカンに晴れてましたけどね。
あれはこう、はい、なんか言い伝えによると霧にかかって見えにくい方が幸せな結婚ができるとか。
なんかそんなんですね、
う
ん、
私切りかかってましたよ。
もう雲一つない。
あれ、
地元の人が言うには、
うんうんうん、
年に一回こんな晴天はないっていうぐらいの晴天の日に。
そうなんです、
はい、行きましたね。
私はね、うん、ユースホステルから歩いて朝の多分3時ぐらいに出発して、山を登って摩周湖まで行ったんですけどもね、もう行ったら信じられないぐらいの吹雪だったんですよ、まず。で、どこに湖があるのかもわからないぐらいだったんですけど、はいはい、しばらくしたらさーっとこう止んできて、あと霧の中に摩周湖が突然現れて、おー、こんなとこにあったのかっていう感じで、で、あ、これは見たみんな幸せな結婚ができるかななんて喜んでて、やっぱりカメラマンの方とかがいらっしゃいましたね、
はい、
無表っていうんですか、あの木に、うん、 凍りついた空気、霧なんかがね、綺麗な時でした。なん、あと夏だったら摩周湖ってどんな感じなんですかね。
まあ、基本的には霧がかかってるらしいんですけど、
夏もかかるんですね、
かかってるらしいんですけど、うんうん、私たち行った時は雲一つなく真ん中に島があった、島がね、見えるか見えないかっていうので、なんか霧の度合いとかかかってるらしいんですけど、それも綺麗に雲一つなく、はい、見えてですね、おお、こんな日があるんだって地元の人も驚くぐらいでしたね。
あと有名なところで、元友さん、どんなとこご存知ですか？
まあ、自分はね、そういう、先ほど言いましたように、茅野しげるさんのですね、二豚にアイス、アイヌ、まあ、資料館、それとですね、まあ、白王、
はい、
というところにありますね、アイヌ民族博物館というところに行ってるんですけども、なかなかですね、その向こうの方のですね、向こうの方はですね、自分たちに役立つもの、自分たちが及ばないものですね、まあ、そういうのもを神様と見ましてね、まあ、カムイと言うんですけども、はい、まあ、そういうですね、いろんなこう言葉の代わりにですね、何て言うんですかね、まあ、模様とか、彫刻とかね、ありましたね。よく北海道行きますと、熊の木彫りってあるじゃないですか。熊が、あれっていうのは、もともとどこのもんと思います？
どこのもんでしょう。
ねえ。あれ、北海道のもんじゃないんですよね。
そうなんです
か。なんかどっかで、ね、一回、テレビかなんかで見たことあるんですけども、北海道のものじゃなくてですね、あるいはそのヨーロッパの方の、そういう似た、ものをですね、日本人の方が、まあ、北海道の方で、作って、まあ、売り出したらいいんじゃないかということで、作ったそう出してけどね、出してですけども、はい、まあ、それでいろんなそれの、有名な方もいらっしゃいますからね。
あ、木彫りの、
はい、
同じように見えて違うんですね。
やっぱりいろんな味があるんじゃないですか、表情とか、はい、
よく雲じゃない、熊出没注意とかいうね、
ステッカーとかね、
あれ多いですよ ね、
ね、
奈良だったら鹿になるんですかね。
そうですねいろんなステッカーとか T シャツとかね、いろんなのありますよね、向こう行ったらね。
そうですよね。それではね、7月8月にあるイベントといいますかね、今日は北海道版として特にユースホステル中心にご紹介したいんですけどもね、
はい、
ユースホステルでいろんなイベントがあるんですよ。
はい、
はい、例えばですね、網走にありますユースホステル、食事なんですけどね、北海道産のものだけにこだわって、鮭のムニエルはもちろん、ホタテの刺身、自家製のイクラなんかも出ることがあるということなんですけどもね。でまた、添加物を使わない食べ物にこだわったユースホステルなんかもあるそうですよ。そして必ずカニがついてくる。で連泊するとどんどんね、品数が増えてくるんですってで今度7月18日がカニの日なんですって。
はい、
でカニのね、食べ放題があるということで、ズワイガニ、毛ガニが食べ放題。
いいですね。
はい、あとシャコタンにありますユースホステルなんですけどもね、
はい、
6月から8月はウニのシーズンなんですって。
はいはい、あの紫ウニですね。
あ、そうなんですか。美味
しいですよね。バフンウニとか言いますよね。
バフンウニって有名ですよね。
はい、
でこのユースホステルさんがウニ漁されてるんで、
はい、
取れたてのウニを生きたまま割って食べることもできる。
いいですね。
参加費無料でね。
あの甘い独特の ね、味がね、いいですよね。
そして浜鍋といってね、漁師料理なんですけどもね、鮭やつぶ貝やホタテなんかを味噌仕立てにした漁師料理も味わえるということなんで、
はい、
こういう夏の味覚ね、
はい、
ぜひ北海道で合わせて楽しんでみたいものだと思いました。
ね、地元で取れてね、すぐにその場で。
そうなんですよ。
美味しそうです ね、
ね、北海道の物産展とかあると、ならでもね、すごい人気ですもんね。
そうですね、
はい、
ぜひ行ってみたいですね。
はい、
はい、そこでですね、北海道にですね、これから皆さんに行ってもらう手段としてですね、どんな手段があるかなということなんですけども、
はい、
先ほど私が、言いましたね、まあ、飛行機を使って行く方法とか、他にはどんなのあるんですかね、奈良さん。
あとはフェリーはどうですか。
あ、フェリーですね、
はい、
フェリーでしたらこの辺では近畿でしたらどっか乗っていくんですか。
京都府の舞鶴とか、
はい、
福井県の敦賀とか、
はい、
あともうちょっと頑張って走れば新潟もね、
はいはいはい、
ですよね、
はい
はい、
そこから乗りますと、どの辺について何時間がかかるんですかね。
小樽に着くところもあるんじゃないですかね、フェリーの会社によると思いますけども、
はい、
だから小樽からのルートを考えないといけませんよね。
あ、小樽ですね。小樽着きまして、そして小樽からですね、ずっと、まあ、この足の下の方ですから、道南ですか。
はい、
うん、道南、先ほど言ってありました函館の方ですね、道南、道南って道南ですけどもね。
なるほど。
はい、まあ、道南どうなんでしょうかね、
うんうん、
あ、まあ、先ほど言ってありました海とかね、
海、
ウニ、ホタテとか、
はいはい、
あの食べ物ばっかしですけどもね。あと、まあ、あの小樽運河とかありますよね、あのレンガ作りのね。
そうですよね、なんか人気あるんですよ ね、
まあ、あと北一ガラスですかね、ガラスのね、
こ
う、うん、ありますよね、まあ、そういうのも結構面白いし、
うん、
またあの海に沿ってですね、
走
ってですね、まあ、ニセコとかね、
うん、
あちらの方も行けると思うんですけども、そういう、フェリーで行く方法、
はい、
ね、まあ、今説明したのは道南の方なんですけどね、あと、まあ、北海道にはあと道、
はい、
それと、道東、
うんうん、
で道北ってありますけどもね、
はい、
先ほどあの武雄さんが言ってたところあれは道、
道東と道東ですね、
ね、和州港の方ですか、
は、道東になると思いますね、
ね、そこまでどうなのかね、ちょっと遠いですかね。
そうですよね、ちょっと計画ねって、1日何キロぐらいを目安にするんでしょうね、皆さん。
ね、僕大体あのね、うん、300キロを目安に走ってたんですよ。大体満タンして、ね、まあ、補給して、で大体まあ300キロぐらい走ったらどうですか、疲れません？
そうですよね、私も四国行った時はね、200キロを目安にして、
はい、
観光を重視してました ね、
やはりちょっとこう行ったら、あ、いいとこあるわ、ちょっと見てねって感じで止まりますと時間もね、経ってしまいますし、
うん、北海道はね、もう移動時間が長いですから ね、うん、で、なんかまっすぐなこう直線の道とかね、
はいはい、
いろんなこう道がありますけども、あのソーランラインとかね、オロロン街道とか最近言われてるらしいんですけどね、
はい、
まずソーランラインはね、函館と小樽を結ぶ観光ルートで、
はい、
民謡で江差追分けありますよね、
はいはい、
あとソーラン節の発祥の地なんですよ。でここはね、北海道の中でも古い歴史と伝統を誇る地域っていうことで、海岸線も楽しめるし、
はい、
美味しいイカやウニ、アワビ、カキ、コナンが有名だそうですよ。
あ、いいですね。
で、あと、うん、オロロン街道、
はい、
面白い名前でしょ、
はい、
のオロロンっていうのは手売り島っていう島に今絶滅の危機にあっている鳥、はい、オロロン鳥っていうのがいるんですって、
はい、
でこのオロロン鳥にちなんでオロロン街道ってついてるんですけどね、これは石狩から留萌、稚内っていう海岸ルートで、
はい、
バイカーの方もね、おすすめだって言われてましたよ。で特に6月から7月っていうと花の時期になりますのでね、遠くからのツアーでこの辺りを来られるツアー客も多いっていうことなんで、こちらもチェックしてみてはいかがでしょうか。
そうですね、
はい、
はい、それでは皆さん、さよなら。
さよなら。